ヤッホー、ケイティちゃんです。 FM 横浜ポッドキャストから第1、第3、第5木曜日に配信。聞いてる？思い込み激しこ。日々の生活でも思い込みが激しめな私、ケイティちゃんが普段どんなことを考えているのかを探っていくトレジャープログラムです。 FM 横浜ポッドキャスト、ケイティちゃんがお送りする聞いてる？思い込み激しこ、よろしくね。
FM 横浜 84.7。
畠山みゆきです。
カール南沢です。
さあ、ウダベリン7月号です。
ああ、1ヶ月ぶりですよ。
この直前にアホなこと話してて、ちょっと、はい、普通に喋れなか
ったな。ここでは言えないような話をね。
言えないですね。
言えないかな。
言え
ないかな、うん、今度だからあれだね、直接のこのトークイベントとかでね。
それもダメ、それもアウトじゃないかな。
アウトなんだ。なるほど。
まあ、愛すべき方々と一緒に番組やってますよね、うちらもね。
はい。
はい。
ところで僕のとこに、うん、台本がないんですけど。
あのね、特に台本っていうのないんですよ、これ。
あ、特にないのか。はい。
まあ、我々の7月のね。
そうですね。
そうそう、はい、これね、まあ、私の気仙沼でのライブのお話とか、あと7月12日に行いました80年代洋楽ロックショー、はい、皆様改めてお越しくださって、うん、
そうでした、そうでした、うん、もうね、は
い、
2,3 週間前になりますけど、
はい、おかげさまで盛り上がったよね、ちゃんとね。
盛り上がった、嬉しかった、
嬉しかったね、
うん、嬉しかったし、はい、なんといってもね、こう話している本人、私がね、うん、楽しかった。
わかるよ。
本当に面白かった。
うん、もうあっという間ですよ、時間もね。
あっという間だった。
ちょっとおっしゃったけど、うん、全然足りないよね。
だからまあ一応ね、こういう流れで、こういう楽曲をこう挟みながらっていう風に頭の中で考えて、まあ一応ちょっとしたこう流れの台本みたいなのを作ってたけど、はい、まあこれ以上の話をした方がいいなと思っていたら全然足んなかったね。
どんな話されたんですか？
80年代の第二次ブリティッシュインベージョンの、前夜の話ですね。
前夜ですね。
どういう風に、どんな楽曲がこう出てきて、
はい、
第二次ブリティッシュインベージョンに向かっていったのかっていうのをね、時系列でこう
方がを、ね、感じさせる
話していきましたね。
そうでしたね、
はい
はい、いや皆さんね、やっぱこう興味ある方っているんですねとか言っちゃあれだけど、あの、ね、
いやいますよ、もちろん、
ね、いやところ、うん、ああやって集まってくださ
いますし、うん、まあ昨今のね 80s 回帰の現象もさることながら、うんうん、やっぱりね、なんていうのかな、この失われた30年間っていう言い方が適切かどうか分かりませんけど、
はい、
70年代までの洋楽って結構ちゃんと検証されてるんですよ。80年代以降、まあ、特にはニューウェーブ以降っていうのかな、ってね、意外にね無視されてたんですよね。
あ、そう
だ、言ってみれば軽薄短小の時代なんで、80年代って別に検証する必要ないでしょっていう雰囲気やっぱあったんでね。
そうですか。
うん、やっぱり例えばカルチャークラブをちゃんともう一度ね、うん、検証しようっていう雰囲気はなかったですからね。
あ、雰囲気がない、
うん、ね、やっぱりレッド・ツェッペリンはちゃんと検証しましょうっていうね。
そうなんだ、
うん、
へえ、
ね、そういうね、
全然カルチャークラブは軽薄短小に感じないですけどね、
うん、でもやっぱり、うん、70年間の大正音楽 の歴史を俯瞰してみると、うんうんうん、や80年代はやっぱり喧騒の時代ですから。
まあね、そうだな、私もあれが
喧騒の時代、
うん、リアルタイムだったから、ほら割とそのなんだっけ、八百屋的な、ほら、
あ、そう ね、だ打ち込みですよね、
ああいうの音色も好きなんだけど、うん、ちょっとほらそれに溢れすぎてたから、うん、そっからほらアコースティックサウンドに惹かれたんだなと思 う、 あ、 う、ね、あれだけ溢れてたからね、うん、そのデジタルサウンドがね、
うんうん、でもね、そのトークイベントの時もその話しましたけど、
はい、
ある意味ね、ロックンロールの誕生っていうものが、1回目の産業革命だとしたら、
うんうんうん、
あれは産業革命じゃないですか。
うん、
あと要は ね、 ね、ロックンロールが誕生して、全ての大正音楽がロックンロールになりましたから、
うん
うん、でそうなって、で次の産業革命って何かっていうと、僕はやっぱりニューウェーブだと思ってるんですよ。 ニューウェーブおよびいわゆる当時のブギーファンク系の、うん、要は打ち込みですね。言ってみれば今現存しているあの大衆音楽のヒットソングって、基本的には 80s 以降のエレポップですからね、ひな形は、うん、だからそれはやっぱりそのニューウェーブおよびブギーファンクの、打ち込み以降っていうね、あれって産業革命ですよ本当に。
打ち込みね、
うん、で、ね、ある意味踏み絵だったんですよね。
それ
本当にそれはあの僕が当時の
あったかもそれは
あの、うん、若者だったからそれは非常に痛感してるんですけど、要は80年代の幕開けの時点で、
はい、
僕17歳だったんですけど、ある意味世の中がどんどん打ち込みになっていくじゃないですか、そうするとやっぱり旧態然とした洋楽ファンは、はい、眉を潜めるわけですよ。
なんかわかる、
だって打ち込みじゃん、
これでもう確かにそのあったね、
ね、洋楽はもう終わったなみたいな。でも決してそんなことはないんですよ、
ね、
ロックだって打ち込みで やっていくわけですよ、
ね、
ソウルミュージックだって打ち込みでやっていくわけですよ、でそれでちゃんとグルーヴはね保たれていったっていうね、
そうね、
ですけど、でもやっぱり80年代の幕開けの時点ではやっぱりそれは多分一過性のものだろうなっていうイメージもあったし、これが定着していくの、じゃあもう終わりじゃんみたいなね雰囲気はあったんだけど、まあね、その辺を支持する若者たちっていうのは無理なくね移行していくわけですからね。
まあそうですね、
だから本当に高校3年ぐらいでしたけど、その時でさえも思いましたもん、不明だなって本当に思いましたもん、
お前もそっちに行く
のか。だからちょっとした、ね、先輩たちとかちょっと上の世代は、はい、もう打ち込みの音楽は聴きたくないよっていう。
あ、そっか、
でまあね、僕ら若者は何言ってんだろうなって本当に思いましたもんね。
曲によるっていうのもあるかもしれないけど、まあ、
曲によるってありますけど、まあ、要は世の中の雰囲気が本当にそういう方向に向かっていったんだね。
そうだね。
だソウルミュージックもそうですからね、向かっていきましたからね。
そっかそっかそっか、
だから2つの大きな流れのね、いわゆる白人ロックとソウルミュージックっていうね、これはロックロール誕生以降この2つの大きな流れっていうのは根幹としてあるんで、それは 今現在 そこが80年前後の産業革命を経たっていうね。
なるほど。
これ二つの大きな流れだ。ただ僕は本当思うんですけど、白人ロックに関しては、まあこれ極論ですよ。極論言うと90年代以降はもう大きな産業革命はないんで、まあ90年代のビッグビート系のものっていうのは、革命ではあったのかもしれませんけど。
ビッグビートってどんな？
いわゆるデジロックですよね。プロディジーだとか、ケミカルブラザーズだとか。ただもうそれ以降確信はないんでね。それね、本当ね、まあ、ちょっと真面目な話になっちゃいますけど、例えば昨年ね、ムックボンで出た、よくあるじゃないですか。過去の名盤の200選とか、あるじゃないですか。
ありますね。
で、ミュージックマガジン社が、はい、別冊で出した本があって、タイトルはうろ覚えですけど、
はい、
よくある、要はロック名盤200選だったかな。っていうのを出したんですよ。
はい、
で、まあ、よくあるやつだなと思って、買って、結構僕ね、一ページ目から最後までちゃんと全部読んだんですよ。要は定番のザ・バンドが1位だったりするんですけど。
そうなんですか。
面白いんですよ。選ばれてるのが60年代、70年代、80年代の30年間だけなんですよ。やっぱり。
あら。
で、大体みんな評論家の方は書いてることが、やっぱそういうことなんですよね。要はロックの歴史の、革新性っていうのは、もっと極端に言っちゃうと70年代の終了で終わってると。でもそれね、まあ事実だと思いますよ。 だからもう100歩譲って80年代までっていう。だから200選のうちの200枚っていうのが、見事に60年代、70年代、80年代で終わってるんですよ。まあまあまあ、1枚2枚ありますよ。ニルバーナのネバーマインドが。92年ぐらいか、あれは。
うん、
あ、そろそろそれ。ロックアルバム
200。
はい。だから、僕ね、逆にね、そういったものっていうのは結構、懐かしいと思って、僕ぐらいの世代の人が買って読んでるんだろうけど、うんうんうん、僕はこういうのはね、20代、30代の人に読んでほしいな、と本当思う。だからロックの歴史ってのはこういうことなんだよっていうね。
そっか、うん。
まあ、だからといって、だから僕は常日頃言ってるのは、ね、要は、特に2010年代以降の大正音楽って本当に閉塞感があるんですよ。何かっていうと、革新性がないんですよ。もうもはや。断言してもいいんですけど、ただまだ、A、B から出てくるヒットソングっていうのは、
はい、
それを打ち破ろうっていう気概はやっぱ見えてくるものがやっぱ多いんで、
ああそうな、
うん、
へ
ー、例えばね、今オリビア・ロドリゴの曲が先週1位になりましたよね、
はいはいはい、
あれだってパッと聞いた時に やっぱりその革新性をなんとか植え付けようっていうね、革新性っていうのはもう確かに望むべくもないんですけどね、冷静に考えれば。
あれ一曲の中にこういろんなエッセンスがありますよね。
あ、ありますね。
場面っていうかね、
うんうん、何かこうね、世の中を こういう方向に持っていってやろうっていう気概はやっぱ感じるじゃないですか、ああいう曲って。
うん、
あとまあ昨今のヒップホップとかもそれ感じるし、
なるほど、
っていうね、まあいろいろね、だからね、ここでも何度も言いましたけど、昨年の1月に、エンカントのキャストのね、ウィードントークアバートブルーのが全部ナンバーになった、はいはいはい、これはもう事件だよと、
ね、
と思ったっていうのは、ね、そういうところにあるんですよね。
そっかそっかそっかそっか、
なんてね。
いやでもね、逆にね、それがあるから、もうほら、どの時代の何やっても別にいいんですよ。
そうね。
っていう、
で、そうそう、ここ10年ぐらいでもう一つ痛感してるのは、うん、まあそれに通じることなんですけど、要は例えば、ある曲を聴いて、あ、これ70年代っぽいね、とか、ある曲を聴いて、これ80年代っぽいね、ある、100歩譲って、まあ90年代のロックなんて特にないんですけど、100歩譲って、まあ、90年代っぽいサウンドだよねっていう言い方するじゃないですか。今出てくる新曲のほぼほぼ 100% が、まあ言ってみればこういつの時代の曲音なのっていうのが分からない。
それはすごく分かるな、うん、
で2010年代っぽいねっていう言葉はもう まさもはやないし、
それはそうかもしれない
、うん、2020年代以降特にそうですよね、ただ リゾがナンバーワンヒット出しました、で、あの曲が1981年の曲ですって言われたら納得しちゃうもんね。
納得しちゃうね、確かにあるよ、そういうの、
ね、ザ・ウィークエンドがブライニングライツ出しました、これが1986年の曲ですって言われたら、ああそうだろうね、
信じちゃうね、そうですね、
なんてね、本当に常日頃それは思いますよね、ちょっと真面目な話しちゃいましたね、
いやいや、私も実はそこはほら、でもその革新的なことをやることだけが音楽の目的じゃないから、はい、
もちろん、
だからそのなんていうのかな、呪縛からなんか逃れられてる感じがするんですよ最近。なんか昔はほら、こういうことやったらダサいかなとか、これ風だとちょっとなんかと思ってたけど、今全然思わないもんね。
ああ、なるほどね。
そういう意味ではなんか、
ただだから逆に言うと、だからまあ60年代70年代80年代は革新性の連続だったんで、
それはね確かにありますよね。
だから面白かった、
そうかもね
と言える、
そうかもね、
本当にそう思う、
そうですね、
でそれをだから我々は青春時代に聞いてたわけで、多分アンコンシャスに受けてたよね、
だと思います
よ。今考えると、あれを新曲で聞いてたっていうのは本当に幸せだったんだなっていう、
でもほら若い方々もそのロック200選、うん、彼らにとってはほら新曲っていうかね、
うん、まあそうですね、
ね、だからね、う
ん、だからでもやっぱりね今の音楽を聴くべきなんですよ、
まあ、もちろんね、うん、
それ若者はね、
こうして
若者は、うんう
ん、はい、そんな7月12日のイベントでございました。
そうですね、はい、そこまで深くは言ってないけどね、
はい、あ、うん、そうですね、うん、はい、ちゃんと食べれてますか皆さん。
え、
皆さんちゃんと食べれてますか、あの、うん、猛暑ですけれども、うん、
食べてますよ。
大丈夫ですか、う
ん、みんなあとちゃんとドラマ見てますか、
うん、ドラマ俺私ごめん見てない。
一言だけ言っていいですかね。
どうぞどうぞ。
一言だけ、はい、あの7月クールは、はい、あのいろんなドラマがあの話題になってますけど、僕本当に三大ドラマと言っても、もう断言しちゃいますけど、TBS の鳴り物入りの日曜劇場の、ビバン。
はい。
はい。阿部寛と二階堂ふみ。これ、もう壮大なスペクタル。
スペクタクル？
まあ本当に日本のドラマを超えたような、もう映画かよっていうぐらいの、すんごいカメラワークと、多分金も相当使ってるんだろうけど、ね。
そうですか。
うん、壮大スペクタル、スペクタクル、
はい、
および壮大なジェットコースタードラマ、そしてもう一つ最高の教師、これ話題になってますよね。あの芦田愛菜がね久しぶりの連ドラ出演っていう、でもう第1回目から最終回かよっていうぐらいのクライマックス感、すごかった。これ圧巻と言っていいか、よかった。
ほら、
で相当社会的なメッセージが入ってる教師もの、
はい、
うん、もう第3回までやってますけど、あ、第2回か、明日第3回なんだけど、
う
ん、もう楽しみでしょうがない。
私なんかもう一個のやつなんだっけ、
うん、
若村真由美
さん、あ、そうそう、で僕はもう一つが、それこの素晴らしき世界、
この素晴らし
き世界、はい、若村真由美、うん、
ね、それ面白そうだなと思って、
面白いお話、これが三大ドラマだ、うん、だと僕は勝手に断言しちゃいます。
了解です、
はい、
はい、ご参考に。気仙沼の話も長いんじゃないこれ。
ああ、そうだ、行ってきたんだよね、うん、
あと ね気仙沼、そう、里帰り、
うん、
気仙沼公園っていうのがあって、公園、ね、うん、これね中央公民館ホールって新しいホールができたんですけど、
ほうほうほう、
もうね今はほらもう全く風景が変わってしまって、
うん、
もうどこがどことか分かんないんですけどね、そこに立った新しい、すごいね、素晴らしいホールで、ここで藤本一馬さんと小池隆平さんお二人、
はいはい、
を引き連れてですね行ってきたんですけど、そのギタリスト二人がね、
うん、
こう演奏を歌番してくれるってなかなかないんですよね。で、こう二人のタイプがちょっと違うんですよ。龍平くんは結構バッキングがこう得意、グルーブ作り出すのが得意みたいな感じとか、まあ和真くんもちろん、あの、それもやるんですけど、そのソリストとしてね、
うん、
すごくこう際立つものがあるので、その二人のこう重なり合いが、もうね、本
当に絶妙なケミカルを、
いや、そうなんですよ、もう
生み出すわけね。
深さといい、なんていうのかな。同じ曲ずっとね、こう何度もやってる曲もあるんですけど、あ、こんな世界観立ち上れるんだみたいなね。
そうですか。
すごい良かったし、あとその後ろにですね、背景に私の、うん、まあ、いとこが気仙沼百景っていう名前でこう写真を撮ってるの、気仙沼のね。
あ、なるほど。
すごくこう好きで、もう早朝2時とかに起きてこう写真撮り行くらしいんですけど、彼の写真がその場面場面でこう写る。でもほら私は見れないわけよ、そんなに、
はいはいはい、
なんだけど
後ろに写るんだね。
そうそうそうそう、それがね本当良かったみたいで、ちょっと今まで感じたことないお客さんの、
あ、それはいいでしょう、
集中力感じたんですよね、うん、結構渋い曲もやるから大丈夫かなと思ったんです。すっごくね、あの、好評を賜って、最後スタンディングオベーション、
あ、そう、
嬉しい、うん、
なるほど、良かったじゃないですか、
感激でございました、うん、はい、
あと9月1日にね、
はい、そうバースデーライブと、畠
山さんバースデー、あの29歳の バースデーライブがね、
そんな、
あ、違ったっけ、
絶句しちゃうなみたいな、それから何十年なんだって感じですね、キミマロ状態になってしまいますけど、うん、
そこね、僕も、
ぜひぜひ
お邪魔しますんで、
ぜひぜひ、
はい、
ね、それはね、笹子茂さん
と、で、一節二節歌うなんていうこと
も、ね、歌っちゃう、
歌わないよ、歌うわけないよ、ギター
持ってきてくださいとか
って、はい、歌いません。
お待ちしておりますよ。
あの、はい、お邪魔します、はい。はい。
そう、もうね、あの4人のギターの方々が、こう、弾かなくてもいるだけでも、なんかすごいいいなっていう、なんか、感じぐらいに思ってますけどね。来週からリハ、
本当にちなみにですけど、
はい。
その日僕のリアル誕
生日、ね、そうなんだよね、はい、そうなんですよ
本当にちなみなんで、
すいません、あの、ね、はい、書いてますよ私の、はい、そうだそうだそうだ、
僕の32歳の
あれ
ん、
あ、もしかして、あ、そうか、はい、もうそうですね、
え、本当に本気にした、
もう荒川は過ぎてんだもんね
うん、
そうですよね。
はい。
うん、そうですね。そうですね。
いや、アラカン過ぎたっていうか、その言い方はちょっとね、うん、アラカンですよ。
アラカンか。そうか、うん、アラカンっていうのは、そうか、うん、アラウンドってことか。はい、
アラカンですよ。
なんだ、はい。そうですね。
はい。
はい。そうか、カールバースデーだ、本当にね。そうだ、
リアルなんですよ、ね、リアルだ、ね。まあまあまあ、なんていうかこう、ね、祝うっていう年でもないんだけどね。
そんなことないですよ。
いや、本当に。
じゃあ一緒に祝ってもらえますか。
別にね。
はい。はい、ではこんな感じで大丈夫ですかね。
こんな感じですかね。
はい、皆さん、はい、今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。 FM 横浜ポッドキャスト